本日の聖書の箇所をお読みいたします。旧約聖書コヘレトの言葉3章1から15節。何事にも時があり、天の下の出来事にはすべて定められた時がある。生まれる時、死ぬ時、植える時、植えたものを抜く時、壊すとき、殺すとき、癒すとき、破壊するとき、立てるとき、泣くとき、笑うとき、嘆くとき、踊るとき、石を放つとき、石を集めるとき、抱擁のとき、抱擁を遠ざけるとき、求めるとき、失うとき、保つとき、放つとき、裂くとき、縫うとき、黙するとき、語るとき、愛するとき、憎むとき、戦いのとき、平和のとき。人がロークしてみたところで何になろう。私は神が人の子らにお与えになった務めを見極めた。神はすべてを慈悲にかなうように作り、また永遠を思う心を人に与えられる。それでもなお、神のなさる技を初めから終わりまで見極めることは許されていない。私は知った。人間にとって最も幸福なのは、喜び楽しんで一生を送ることだと。人を誰もが飲み食いし、その労苦によって満足するのは神の賜物だと。私は知った。すべて神の技は永遠に不変であり、付け加えることも除くことも許されないと。神は人間が神を恐れ敬うように定められた。今あることはすでにあったこと、これからあることもすでにあったこと。追いやられたものを神は尋ね求められる。以上の箇所です。皆さんおはようございます。今朝も会堂とそれぞれの場をネットでつなぎ、ご一緒に礼拝できておりますことを感謝いたします。梅雨明けしたのかなと心配になるほど雨が降らずにおりましたが、今日は久しぶりにガーッとこう降っておりますね。もうなんかこう30度前半の毎日が続いとってですね、この作物の生育だけでなくって、ちょっとこう私たちの体調も心配をしておりました。もう皆さん急なこの暑さにバテてないですか？気力と体力は連動しておりますから、体力的にしんどい時はですね、気力でまずは元気を補いたいと思うんですね。私いつもこう気力と体力とかね、気力体力、どっちかなんですが、落ちそうになった時にはですね、昔こう新聞の折り込み広告に入っていた、久留米の町中華のお店のね、チラシを思い出すんですよ。こう書いてあった。から元気でやってます。しびれましたね。から元気でやっている、これは真理だなと思いました。こう落ち込むことがあってもね、その時にこそ私たちね、こう元気をね、こう自分をこう奮い立たせるように元気でありたいと思うんですね。その時に何が必要かって言ったら、私たちの人生の原点なんですよ。つまり神様がおられるけんね、イエス様がおられるけんねっていう、落ち込んだ時にもですね、ぜひ祈ってほしいと思うんです。神様ね、今私は正直しんどいと、だからどうか助けてください、あなたがおられるんだから、イエス様がおられるんだから、ほっとさせてほしいと、もう一度立ち上がる喜びと元気と希望を与えてくださいって、なんかこうそんなこうお願いをですね、一緒に分かち合いたいなとかって思いまして、先週から生きるをテーマにご一緒にコヘレト書を読み始めました。コヘレトの時代はですね、政治、宗教、経済、それぞれこう混乱をしていた時代です。コヘレトが書かれる20年ほど前、イスラエルを支配しておりましたのはセレウコス朝シリアという、大国でしてね、でその王であります、エピファネスっていう男がですね、イスラエルに対してユダヤ教禁教令を出しております。でこれにユダヤ人たちは強く反発して反乱が起こったマカバイ戦争と呼ばれる戦いです。民衆の反乱はこう凄まじくてですね、このエピファネスは、エピファネスのこう対抗勢力の協力をも取り付けましてね、で結果、この支配者側を敗走させ、独立を果たすんです。 でしかしその後のイスラエルの統治に関して次の問題が起こってしまう。反乱の指導者でありましたヨナタンがですね、反乱の協力者であった強国の王の後押しを受けまして、国を統治する大祭司の役割に就任をする。でただこの大祭司というのは本来その決められた家系の中から踏襲されるものだった。でしかしこのヨナタンはその大祭司の家系には属していない。でつまりこの踏襲されているルールっていうものをこう破るわけですね。でこれに対して一部宗教者たちが反発をします。このね、権力者の意向によって、神殿のルールが破られた、つまり神がないがしろにされたとこう思うわけです。で彼らは神殿を離脱しまして、エルサレムのね、ユダヤ教のグループの中から離脱しまして、独自でクムラン教団というグループを立ち上げた。で同時期イスラエルはですね、貨幣経済の影響で富裕層と貧しい者たちの間の格差っていうのが、非常にこう拡大をしております。で貧しい人々の中では生活の基盤である土地が奪われまして、当たり前の生活すら成り立たなくなっていた。こういうですね、民衆や宗教者たちは口を揃えて当時言っていた。今の時代は悪だと、救いは死後神の国にしかないと。こうして、当時黙示思想というですね、もう今の時代はどうしようもないから死んだ後に期待しようみたいな、こういう考え方というのが国をの中でこうね、非常にこうもてはやされていく、流行っていくわけです。でコヘレトはそういう風潮に対してそうじゃないということをこう訴えていくんですね。確かに今の時代はあまりに無茶苦茶だと。しかし生きる希望を捨ててしまうんじゃなくてね、この中で私たちはどう生きるかを真剣に模索するんだっていうことをこう訴えるわけです。先週はですね、1、2章を読みました。そこではコヘレトは率直にですね、幸いな人生とはどういう人生かっていうことを模索している。彼はですね、最初に人間の命は短い束の間だということをこう繰り返す。新共同訳聖書ではですね、虚しいっていう言葉なんですが、これ旧約のヘブライ語ではこうヘベルという言葉です。で虚しいって言いますと、何かの経験をしてその上での感想のような言葉になるでしょ。でもね、これはね、虚しいっていう感想というよりも状況を表す空っぽだとかね、時間的にこう短いという束の間だとか、そうやって訳した方が、適切なんですね。でこのヘベルという言葉が、このコヘレトの中ではキーワードになってまして、旧約聖書の中では合計73回ヘベルという言葉が使われるんですが、そのうちの半分以上38回が、このコヘレトの言葉の中で出てくる。それぐらいにヘベル、虚しい、虚しいというか空、束の間という言葉をコヘレトは連呼したわけです。でね、もうその最初として彼は人の命とは短い束の間だとこう語るんですが、それもそうだなと思うんですね。と言いますのは、当時の平均寿命というのは35歳程度でしてね、だから自分が生まれましてね、で10代ぐらいからこう家の仕事をね手伝うようになり、で結婚をし出産をし、その子供が同じようにある程度独り立ちすると、もう自分も30ぐらいになるわけですよ。だとしたら、あと生きれる人生は10年もない。本当にあっという間だ、束の間だっていうことをこのコヘレトは思った。じゃあそんな短い時間の中でどう生きるのかと、欲のままに生きると幸せかと、確かに欲を満たせば一時的には楽しいと、しかしねって、人間の欲というのは深く、一時期満足してももうしばらくするとまた渇望する。つまり欲にはこう再現がない、終わりがないわけです。じゃあ知恵を求めて生きれば幸いかと、確かに知恵は充実した人生をもたらしてくれる。しかし考えてみれば、賢い人も愚かな者も皆必ず死ぬわけですよ、ね、死というのは誰にでも同じく共通して、襲ってくると言いますか、必ず、ね、起こる出来事だと。でまして、知恵が、ね、死んだら亡くなるし、その なんていう功績とか財産とかね、そういったものを残したとしても後継ぎがボンクラだったらそんな栄光あっという間に消え失せるわけですね。でこうやって、自分の力で、幸いを実現しようと思ってどれだけ努力しても人間はね束の間虚しいって、そうやって考え続けてきたコヘレトはここにおいて人生観の大逆転を経験するんです。でそれは己が成果とか結果に固執して幸いに生きようっていうことが無理だったけれども、私たちは本当に幸いを得ようとするならば自分の努力で生きるんじゃなくて神に生かされて生きているっていうことを知ることなんだっていうんです。神に生かされている、神の御手の中にある、神のご計画の中に生きている、その時にこの一日一日の労苦すらも喜びとなり、ありがとう生かしてくれてっていう、こう感謝が湧いてくるって彼は考えたんです。神に生かされて生きている。このキーワードを持って今日の箇所、コヘレト三章を読んでまいりましょう。三章はコヘレト章の中で最も有名な箇所です。一節に、何事にも時があり、天の下の出来事には全て定められた時があると書かれ、また11節では、神は全てを慈悲にかなうように作り、また永遠を思う心を人に与えられる。それでもなお神のなさる技を始めから終わりまで見極めることは許されないと、こんなこと書かれておりましてね。それで私たちはこのコヘレト三章を読みながら、全ての出来事には神様の定められた時があるんだなって。そしてね、神はその時をね、全て御心の中でね、慈悲にかなうように作っておられると。私たちには全部は理解できんと、でも神様の導きがあるってことを信じて生きようみたいな、そんな言葉として私たちはこの箇所を読んでおります。でそれはそれでね、正しい読み方です。でも私たちね、もう少し深くですね、コヘレトの思いそのものを分かち合ってみたい。でコヘレトがこう三章において語っている背景っていうのがあると思うんですね。でそれは彼らの時代の人々が抱えていた現実的な落胆のゆえでした。コヘレトは1節で何事にも時があると語り、2節から8節で、その何々の時、何々の時っていうふうにこう時を列挙しております。例えば2節では生まれる時、死ぬ時、植える時、植えたものを抜く時っていう感じでですね、何々の時っていうのがずっと繰り返されていく。でその時っていう言葉、この時はですね、大変興味深いことに、研究者であります小友聡さん、今回コヘレト書を読む際の手引きにしておりますが、彼の見解ではですね、この何々な時っていう言葉には戦争をイメージする言葉が非常に多いんだそうです。で例えば2節のですね、植える時、抜く時、植えたものを抜く時というふうにありますが、これ戦闘時にですね、作物を略奪するためにこう抜くわけですね。で植えるっていうのは戦闘後農地を復興させていく、つまりもう一回畑を耕して野菜を植えていく時の言葉なんですよ。で3節の殺す時っていうのはまさにこう戦争そのものだし、癒す時っていうのは戦いの終わりをイメージさせる。破壊する時、建てる時とかってありますが、これはね、戦争による破壊と再建の話ですし、4節の泣く時、嘆く時っていうのも戦争によって起こる人々の苦しみです。で5節の石を放つとき、石を集めるときとあります。これはね、その籠城戦のときに、城壁をよじ登ってくる敵に対して投石するための石、ね、石を放つはそういうことですし、石を集めるっていうのは、戦闘がない時期に戦いのために備えていくという準備のときなんですよ。その他にもね、いろいろありますが、7節の裂くとき、縫うときっていう、これもね、そうで、ユダヤ人は何か悲しいことが起こったとか嘆くときにはですね、自分のこう衣服を引き裂くんですね。で、嘆きを表現する。だから裂くときっていうのはどうしようもない悲しみ、苦しみの表現なんです。で、縫うっていうのはその裂かれたものを修復していく、つまり喪に服する期間っていうのをこの喪に服する期間の終了を表すんですね。 そんなことを考えていくと、ね、このコヘレト書の3章の2から8節の時っていうのはかなり戦いに関連する言葉。じゃあそこでですね、彼らが考えている戦いとは何かって言ったら、コヘレト書が書かれる20年ほど前に起こったマカバイ戦争です。人々の中にはまだまだ戦争の痛みを記憶している人が多い。為政者であるセレウコス朝シリアの横暴に反発した民衆蜂起だったけれども、そもそもは民が望んだ戦いではない。民衆からしてみれば巻き込まれた惨事ですよ。その惨事によって家族や仲間の命は奪われた。生活は破壊され苦しみを強いられた。夫を失った女性がいる。親を失い孤児になった子供がいる。たくさんの涙を流し苦しみを背負いながら民衆は生きている。そうやってみますとね、明らかにコヘレトはその民衆の姿を意識してるんです。弱く政治に翻弄される民に目を向けながら彼は今朝の箇所を記すんです。でしかしコヘレトはそんな翻弄される民の無力さ、弱さというのと同時にですね、神様に目を向けています。実はこの繰り返されている何々の時っていう、この時という言葉を見ますとね、ギリシャ語のエートっていう単語が使われています。エートは単なる過去、現在、未来っていう、こう積み重ねと言いますかね、こうなんか量的な時間のことを言うんじゃなくて、質的な時間を表す言葉だと言われます。平たく言うならばですね、ここで書かれている時、エートっていうのは神の意志が働く時、御業が働く時なんです。じゃあそれは何を意味するか。コヘレトはね、戦いによってこう悲しんでいる民を見ながら、無力さを痛感し振り回されるように生きているその民の現実っていうものをね、見ながらですね、しかし同時にその命奪われた時に、戦いの時に涙に暮れる時に、それでも神様が私たちに働きかけてくださってるって、こんなことを考えているんですよ。コヘレトはね、異性者の暴挙の中でなお私たちに目を留め働きかけてくださってる神がいるって考えてるんです。こうやって理解しますとね、11節の意味がよくわかるんです。神はすべてを慈悲にかなうように作り、また永遠を思う心を人に与えられる。それでもなお神のなさる技を初めから終わりまで見極めることは許されていない。これどういうことか。コヘレトは考えた。神様の御心は私たちには計り知れない。きっとね、為政者の暴挙によって苦しむ私たちに、それでも神様は眼差しを注いでくださって、慰めや導きを与えられていくだろう、いるだろうと。でも、束の間、短い人生を生きている私たちには、その神様の御心をね、初めから終わりまで見極めることはできない。私たちは、御心を悟りきれないながら、それでも、神様に対してね、問うんだと。なぜあの人は殺されてしまったの？父ちゃんどうして死んじゃった？って。その問いはね、永遠かのように私たちを、民衆を苦しめる。しかし神様はその私たちに対してね、なぜ、どうしてって問い続ける心を与えてくださったんだ。答えが出ない問い、人はその問いを抱えながら生きる。でもコヘレトは、神様はそんな人々が絞り出すような問いをも無限になさるのではなく、一つ一つを受け止めてくださってるよって、問い続けることを許してくださってるんだよって言うんですよ。他ならぬ神様が常に今この時にも私たちの問いや訴えに向き合い続けてくださっているんだっていうことをコヘレトは見出したんです。先週見たように、コヘレトは私たちは自分で生きているんじゃなくて神様に生かされて生きているって考えた。だからこそ12、13節で彼はこう語るんですね。先週お友さんの役である聖書教会役をお配りしています。ぜひそっちを見てほしい。新共同役とはかなり印象が変わります。そちらの聖書教会訳で読みます。12、13節。私は知った。一生の間、喜び、幸せを作り出す以外に人の子らに幸せはない。また、すべての人は食べ、飲み、 あらゆる労苦のうちに幸せを見出す。これこそが神の賜物である。新共同訳は12章で、幸せ、幸福とは喜び楽しんで一生送ることだって記しましたけどね、これはちょっとニュアンスが違うと思うんですね。これだと、悲しいことなんて忘れて喜び楽しんで生きた方がマシでしょって言ってるように聞こえるんですね。でも聖書教会訳はそうは言ってない。人生には様々な労苦が襲ってくる。でも、神様が私たちに目を留め共に生きてくださってるからこそ、私たちは悲嘆に暮れて生きるんじゃなくて、日々の営みの中に喜び幸せを作り出すことができるんだっていう、こういう促しになるんですよ。13節でも聖書教会訳の訳はこうです。食べ飲みあらゆる労苦のうちに幸せを見出す。これこそが神の賜物だ。この意味も深いなと思うんです。悲しくっても腹は減るんです。嘆いていても人は眠るんです。心は折れていても、それでも体は生きようとしている。人は迷いながら、悩みながら、考えながら、それでも生きてきたし、今も生きてるんだ。だから神様に生かされている命を喜び、一日一日を生きようって、そうコヘレトは言うんです。マカバイ戦争の痛みを嘆きつつ必死に生きてきた、その民に目を留めながら、神に目を向けよ、神に希望があるってコヘレトは語ったんです。そんなコヘレトの願いがね、現れてるんだと思う。もう一つ大事なことなんですが、宣教の冒頭、コヘレト書のキーワードはヘベル、空だっていう話をしたでしょ。旧約聖書全体で73回使われるうち、コヘレトだけで半分以上の38回も繰り返したって言ったでしょ。でもね、注意深く見てほしいんです。今朝、私たちが読んでる3章の1から15節の中では、実は一度としてヘベルっていう言葉が使われてません。3章では、今朝は読んでないんですけれども、19節に使われるだけなんです。なぜ1から15節では一度として使われていないのか、これも、コヘレトの確信ですよ。人の命はヘベル、つかの間だと。でも神様の時、エートはね、空じゃない、空っぽじゃない。コヘレトは人の思いや限界を超え、自分たちの命が神の御手の中にあること、受け入れがたい出来事があっても、それでも神様は私たちに御手を伸ばし、慰め、癒し、導いてくださっているっていうことを信じている。だからこそですよ。だからこそ、2から8節で何々な時って繰り返した、戦争に関連する言葉がいっぱいだっていうことをコヘレトはね、お友さんは言ってた。しかしそのコヘレトは、その何々な時っていう列挙の一番最後、8節の終わりでこういうふうに時を刻んだ。平和の時。異性者の暴挙が起こる。しかしその果て、それでも平和が最後に実現するんだってコヘレトは言うんです。ヘブライ語の平和、シャロームというのは単に戦争がない状態ではありません。毎日の生活の中で人々があらゆる違い、敵味方によるね、違いなんかもある。でもそんなのを全部乗り越えて、互いに認め合って共に生きる状態がシャロームですよ。コヘレトは、そんなシャロームが、神様の時の中で実現することを期待している。神様が人の嘆きを嘆きのままに終わらせることがないように、私たちは日々の労苦の中で幸せを作り出しながら生きている。でもきっとその先に神の御業、平和が起こるって信じている。それが今日の箇所なんです。今朝は6月の22日、明日6月の23日というのは沖縄の地上戦の終結日です。今年はもう戦後80年になるんですね。80年前の1945年3月の26日、アメリカ軍は沖縄本島西にありますケラマ諸島に上陸いたします。4月1日には本島中部の読谷村に上陸すると、読谷村を拠点に北部と南部に分かれて進軍を開始いたします。その数およそ55万、対する日本軍は12万人です。でこの12万人の中には、沖縄で現地招集された兵士も多くですね、中には 鉄血勤王隊と名付けられた男子中学生の部隊があったり、また看護部隊の姫ゆり部隊なんかもありました。今年5月にですね、自民党の参院議員西田昌司さんがですね、沖縄での講演の中で、姫ゆりは歴史の捏造だという暴言を吐きました。沖縄内外から強く批判が起こりましてね。で、それでも彼は沖縄側が納得する誠実な謝罪はしませんでした。県議会の議員団がですね、国会訪ねた時にも業務多忙って言って面会しなかったそうです。本当に許しがたい事柄ですが、しかし、ね、歴史の事実として沖縄戦では多くの民間人が巻き添えにされました。沖縄戦の悲劇は集団自決もそうです。生きて旅衆の恥ずかしめを受けずという先人君だとかですね、また、敵方に捕まりゃね、男性はむごたらしく殺され、女性は恥ずかしめを受け、子供は殴り殺しにされるとかっていう、そういう風聞のために各地で住民が集団自決を行いました。家族が互いに愛し合うがゆえに死ぬこと殺すことしか選べなかった。そんな惨事が沖縄で起こったんです。そもそも沖縄戦っていうのも本土決戦のための時間稼ぎでしてね、初めから捨て石にされたんですよ。そんな風に研究者は言っております。だから人数においても武装においても戦力的に絶対に勝てない戦いを強いられました。6月の23日牛島充中将が自決をし、組織的な抵抗は終わります。しかしその結果、敵味方合わせて20万人以上の死者が出て、そのうち沖縄の民間人だけで9万4000人です。これは当時の沖縄県の人口の4分の1に当たる悲惨さでした。その後本土は1951年に独立を果たしますが、沖縄は1972年までアメリカ統治が続きますし、また今なお米軍関係の犯罪には泣き寝入りが強いられております。一方沖縄は1950年からの朝鮮戦争、また55年から75年のベトナム戦争の戦争特需による好景気も経験しています。だから、沖縄で平和運動をしているおじいおばあたちはですね、沖縄は被害者であって加害者なんだって言うんですね。そして、彼らはこう言います。戦争は勝っても負けても悲しみを生み出すんだよって。そんな沖縄が戦後50年の1995年県営の平和記念公園を作りました。この平和記念公園には、資料館等もありますが、同時に、平和の礎というモニュメントがある。でそこにはですね、石の板がずらーっと並びましてね、でその石の板には、20万人を超える人の名前が刻まれています。その名前は日本人だけでなく外国の方の名前、また軍人民間人に関係なく沖縄戦で亡くなった全ての人の名前が記されています。この平和を礎を作ったっていうのはね、沖縄のメッセージですよ。戦争は勝とうが負けようが人が死ぬ。誰もが争いたくなかったのに、為政者が生み出した対立の犠牲となって命奪われ悲しみが生み出されてゆく。もう嫌だ。争いそのものがなくなるべく、誰もが当たり前に食べ飲み笑い歌い喜び楽しみ抱擁し語り愛し合う、そんな世が来るようにと願い、平和を訴えているのが平和の礎です。私はね、その促しが今朝のコヘレトに重なるように思う。民はいつも世の流れに翻弄される。本来共に生きられるはずの人々の中で立場や思想の違いばかりが強調され敵にされていく。不安や怒りが暴力を生み出し、争うどちらにも悲しい思いが生じる。民は望んでいないのに戦いが強要される。でもコヘレトはそんな民の痛みの中で叫ぶんです。諦めるなと。それでも私たちは神の時の中を生きているんだ。日々労苦しながらも神と向き合い幸せを作り出していこう。一緒に悔い飲み幸せを見出していこうって。その訴えは沖縄が平和の礎を持って敵も味方もない世界を願った思いに通じるし、私たちへの促しとして今 同じように分かち合われている。忘れちゃいけない。私たちは神様の時を生きているんだ。その確信は私たちに諦めることのない平和、未来を示し続けます。今朝はコヘレト3章を共に読んでまいりました。次週は4から5章を分かち合ってまいります。今週もまた励まされながら希望を持ってスタートいたしましょう。私たちは今も神の時の中を生きています。お祈りをして宣教を終わります。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝私たちはコヘレトの3章を読みました。何々の時とコヘレトは列挙しますが、その時とは20年前に起こっていたマカバイ戦争の痛みを想起させるものです。人々の中には今なお戦いの記憶があり、その痛みのために多くの人が嘆いている。しかしその嘆きの中でコヘレトは、それでも神は私たちに働きかけてくれていると訴えます。私たちは神の時の中で慰められ、救われていくんだと、コヘレトは必死に訴えていきます。だから、一日を誠実に喜びを作り出して生きていこうと訴えます。私はその思う、コヘレトの訴えの中に、沖縄戦の痛みを持った人々が平和の礎を建立していったように、私たちに向けたメッセージを見出します。誰もが平和を望んでいます。しかし、時に、為政者による暴挙によって戦いが作り上げられていきます。神様、どうぞ弱い民である私たちですが、その戦いを忌み嫌いながら、あなたの平和を待ち望み続けることができますように、また時に必要ならば、否は否と声を上げる勇気もまたお与えください。神の時の中を生かし、私たちに新たな一周をお与えください。救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。